希隆社と、そして家父と故事のこの3名のものに、この立法は特別に目を留めています。その理由は皆さん何でしょうか。一般的には人間愛、ヒューマニズムとかいうので、こういう人たちは大切にしなあかんと言われますけども、聖書はその理由は単に人間愛、ヒューマニズムから来ているのではありませんと今日の立法は告げます。で、神様はこの立法の中で22節から26節で、彼らが苦しめられて叫ぶ時、私は必ずその叫びを聞くと繰り返されていましたね、今読みましたら。そして23節は、彼らの敵が現れたら神様は彼らの側に立って、剣を手に取って戦うことも伝えられています。神様は強いもの、大きいものの神ではなくて、弱く小さきものの神だから、こういう人たちを特別視されます。単にかわいそうだからという一時的な感情の問題ではありません。今日のところから、私たち今も神が特別に目を留めておられるのは、どの人なのか、どんな人なのかを、私たちは今日の聖書を通してしっかり心に留めておく必要があります。さて、希隆社、この希隆社というのは、私たちにはちょっと、なかなか普通言いませんね。理解しにくいと思います。なぜならほとんどの人が、住む家もありますし、土地を追われてね、国を追われてどっか外国に行かなければならないという、そんな経験も幸いと言いますか、日本はないですね。この日本列島からみんな追い出されてとか そんなことはありませんですよね。私たちは住む家もあり、助け合う家族親族がいます。ですから、なかなかこの希隆社というのが理解しにくいんですね。土地に根を下ろせる私たちには想像のつかない立場です。信仰の父と私たちも言ってます。アブラハム、彼は希隆社でした。彼のお父さんはテラですね。で、テラはカルデアのウルにいたんですけども、そこを旅立ってカナンを目指したんですね。ということは、ウルには居場所がなかったんですね。それで旅立ちました。そしてその途中のハランという町にちょっととどまることができたんですね。でも、そこに自分の土地があるとか、そんなことはなかったんです。で、そこで死んだと聖書はあります。で、その後息子のアブラハム、彼は長男だったようですね。アブラハムもお父さんも死にまして旅立ちます。で、これは彼らが希隆社であったということを伝えています。で、創世記の12章は、神様がその希隆社のアブラハムに声をかけられるんですね。これは特別な体験です。ということは、神様がその希隆社に 希望を与えた物語でもあります。アブラハムの物語は。創世記の23章4節、アブラハムは妻サラを葬る墓地だけ買うことができました。なんとか仲良くなった人とね、じゃあ墓地を譲っていいと言われて得ることができたんです。しかしそれ以外は一歩の幅の土地も与えられない希流者だったんです。ちょっとこういうことをね、新約聖書にも書いてまして、ちょっと一箇所紹介します。使徒言行録7章を開けてください。新約聖書使徒言行録の7章224ページです。新共同訳聖書は224ページです。そこにステファノの説教と題して、ステファノの説教の内容が書いてますね。ちょうど彼が殉教する前に言った説教ですね。使徒言行録7章224ページです。そこを読みますと、アブラハムのことが書いておりまして、そこの7章の4節から読みます。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを、彼の父が死んだ後、ハランから今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産を何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも、とこう書いてますでしょ。ですからこのアブラハムも希流者だったんですね。でその希流者のアブラハムを特別に声をかけて、そして彼に約束しましたね。お前を祝福するって言って、そういう神様特別していただいた、そのことがアブラハムの物語です。聖書は何も伝えていませんが、アブラハムのお父さんのテラがウルを旅立ったのには理由がきっとあったはずです。その旅立ちは現代で言うなら、あそこを読んで皆さん、なんかどっかに引っ越ししたのかなというようなことじゃなかったはずなんですね。ウルの社会の一員としていることができない、それで危険が伴う旅に家族みんなで出なければならなかったと、そういう立場だったということが分かります。さて、モーセは民に言いました。神があなた方に土地を与えられ、そこから取られた初物を持ってで祭司のところへ行って礼拝する時に、主なる神の前でこう言いなさいと、こうモーセがですね、申命記の26の5で言ってるんですね。ちょっと読みましょう。申命記26の5。申命記26の5、何ページですかね。320ページ、320ページですね。そこにこうあります。申命記26の5節、あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。 私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに帰留しました。こうありますね。はい、ここに帰留という言葉もありますし、この滅びゆく一アラム人ってありますね。ここの滅びゆきというのを他の聖書の訳はさすらいのとかいうふうな翻訳している聖書もあるんですね。要するに、気流者だったということですね。アブラハムは土地も家族、家も親族もいない、子孫も生まれない、本当に彼の代で滅んでいくしかないものだったんですね。当時の社会も彼を助けませんでした。ですからこの気流者というのはそういう人のことです。ですからこのように皆さん気流者のことをね、聖書が最初に取り上げますでしょ。ですからその約束の土地っていうのは私たちが考えるよりももっと大きな希望だったんですね。はい、私たちはもう土地は今持って住むところもちゃんとあるんですけども、そういう人がない人にとって土地を与えるという約束はもう私たちの想像以上のもう希望です。それをちょっと今日は分かると思いますね。はい、彼らは神様の導きによってヨセフの時代にエジプトのゴシェンという地域に特別扱いを受けてね、王様から移住することができました。しかしヨセフを知らない王様が出てきましたね。だいぶ時が経って、そして大変つらい目に彼らは遭いました。エジプトの社会から見た場合、彼らは気流者だったからです。彼らは飢饉から逃れてきた一時滞在者、難民、今で言うと難民、在留外国人、つまりよそ者でした。ですからエジプトの社会では権利は認められませんでしたでしょう。そういうエジプトに行った時もまだ気流者だったんですね。モーセが殺人を犯して逃亡して異国に、祭司リュエルですか、そこのところへ逃げていきましたね。でそこで生まれた子供に彼はゲルショムっていう名前をつけてます。で、その名前の意味が私は外国にいる気流者だという意味だと説明が出エジプト記22章の22節に書いてありました。ですから気流者にはきっとそのように逃げてくるしかない人ね、どこもかくまってくれない、そういう逃亡者も気流者の中にはいたでしょうね。気流者はその社会で弱い立場にあり、何の保障も受けられない立場にあり、虐待と圧迫の的の人たちでした。しかし神様は人たちを神の民とされたんです。そして そのようなあなた方を神の民にしたんだから、あなた方はその人たちをあなた方も特別視しなければならない。なぜならあなた方もエジプトの国で寄留者だったからです。私が寄留者であったあなた方を神の民としたのは、あなた方が寄留者に親切であるためです。ここに神の民の原点があります。そして私たちも皆さん神の民と言われてますね。ですから私たちもここに原点を見ます。それで新約聖書一箇所開いてもらいたいです。第一ペトロ二章、だいぶ後ろの方です。第一ペトロ二章9節、430ページですね。第1ペトロ2章の9節ちょっと読みます。9節10節ですかね。430ページ第1ペトロ2章9節、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方が暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、あなた方が広く伝えるためなのです。10節、あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。こうクリスチャンのことを書いてますね。ですから私たちの原点もここにあります。私たちの場合は罪の奴隷、罪の中には真実な場所はありませんでした。そういう中から救われて解放されて、神の民とされたんですね。そういうものなんですね。ですから私たちもこの罪の中にあるものにやはり注目して、なんとかその人たちに神様を知っていただいて、そして神様に救われるように、こういう願いを持つんですね。だから私たちも伝道するんでしょう、ね。さて次行きましょう。それで、次のまた出エジプト記に戻ってください。22章21節から「家父と孤児」という身寄りのない者と寄留者と同じ扱いとしています。こういう家父とか孤児という身寄りのない者を、今まで申しました寄留者と同じ扱いをするようにと言ってますね。特に18節は身寄りのない者に対してと同様に、神が彼らの味方であったことを宣言されておられます。それを思い起こしなさいとおっしゃってるんですね。 その18節というのはちょっと違う場所でした、すみません。「申命記」の24章でもこう言われてましてね、そこでも同じこの「家父と故事」を顧みるようにと言ってます。「申命記」24章の18節でそういうふうにですね、言っているところもあるんですね。はい。で、ここで貧しい者とは極貧の状態の人たちのようです。彼らはその日の生活まで脅かされてはならないんですね。日ごとの糧によって人は養われているのですが、蓄えができるようになると、その日ごとの糧のことが忘れがちですね。荒野でマナによって神の民は養われました。で、養われた方が日ごとの糧を与えてくださるということを学んだんですね。土地が与えられてね、もう毎日の食事は当たり前にもう確保できるようになっても、この日々の糧、これは神様によって日々養われているということを忘れちゃいかんということの訓練を受けたんですよ、マナーでね。毎日集めに行かなきゃダメだったでしょ。で、それを思い出して、こういう貧しい人たちもその日の糧がなければ生きていけない。ですから日ごとの糧を奪ってはいけないんですね。そういうことがこの、ここに書いてますね。服を取り上げたら、その服はその人1枚しか持ってない、それを取り上げてはいけないとかいうのはそういうことです。食べるものだけじゃなくて。で、そのことを忘れてはいけないということがここで示されています。今日は以上、このようなことが書いてあるわけですけども、イエス様はそれプラスアルファのことを勧めて、おられます。それはマタイの25章開けてください。マタイ25章ここは十人の乙女とかタラントの話とかありますね。その25章の31節以下に50ページですね、「すべての民族を裁く」というのがあります。右と左に人を分けられるね、羊を右、ヤギは左にっていう、そういうところがあるんですけども、そこの40に王様が言いますね。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたのであると。それから45で王様は言います。はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうイエス様おっしゃいましたですね。ですから単に人を助けることを言っているのではなくて、その人とイエス様が関わっておられることを忘れてはいけないということです。ですから皆さんもご存知のマザー・テレサさん、もう亡くなられてね、彼女はインドの貧民街に毎日行くんですね。その前に朝起きて、 朝礼拝してからみんなで行くんです。で、それはもちろん困っている人を助けるためですけども、マザーさんがなんか日本にも来られて講演されましたね。その時に、私はイエス様に会いに行くっておっしゃったと思うんですね。イエス様がそういう人たちのイエス様だから、私はそこへ行ってイエス様にお会いしに行くっていうようなことをおっしゃっていたのが大変心に残っております。ですから、単なるヒューマニズムではなくて、主イエスのゆえに私はインドの貧民街 で今日も死んでいこうとしている路上にいる人のところへ彼女は行ってお世話をしたんですね。そのようなことも思わされます。どうぞ、今日のところ、神様の特別視される人はどういう人かということをですね、特に神の民はいつも忘れてはいけないということをここに記されています。はい、では学びの方はここまでにいたしましょう。お祈りの時といたします。